石巻の未来を語ろう、なんでも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、なんでも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里三丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水洗と浄水器が一体となった多機能型水洗です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get.石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、12月後半は日々石巻河北総括座談会をお送りします。石巻を代表する新聞社三陸河北新報社と石巻日々新聞社の方々にこの1年を振り返ってお話しいただきました。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。12月の3週4週座談会、日々河北年末総括座談会ということで今週後半となります。では早速自己紹介お願いいたします。
はい、石巻河北を発行している三陸河北新報社の編集局長を務めております、小関と申します。よろしくお願いいたします。
はい、石巻日々新聞社の竹内と申します。また石巻ニューゼ、日々新聞が設置している石巻ニューゼに常駐して震災を伝える活動、今そういう伝える仕事をしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もう今日は24日のクリスマスイブということで、ラジオ聞いてる方も今からね、ケーキを買ってお家に帰られる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、先週お話しいただいた本当に今年の復興元年という話の様々新しくスタートする希望のお話と、その裏側に潜んでいるまだまだ難しい課題ということをお話しいただいて、で、最後に NPO さんの問題とかもちょっと出てきたので、まあ途中で時間がなくなってね、あれでしたんで、今週、まあ、そこから入りたいなと思うんですけど、まあ、NPO さん、来年になると復興集中期間が終わって、なかなか費用的なものとか、人材の面とか、大変なんじゃないかなというところで、石巻の地元メディアということで、市民協力だといろいろできるんじゃないかなってお話をまでちょっといただいたんですけど、小関さん、その件、どうでしょうか。
そうですね、私この城ですね、4月に石巻にですね赴任しまして、
はい、
でやっぱりそのすごく強くですね感じているのは、
はい、
石巻でその支援活動をですねしている人たちが、やっぱりそのどういう人たちがどういう思いでですね、どんな活動をですねしているのかということが、もうこう市民全体で共有ですねされていないんじゃないかと、
はい、
何よりもですね私自身がですねよくわからないというような現状がありまして、はいはい、そういう人たちをですねどうこう市民とかとか行政とか、まあね、はい、官と民の共同なりですね、情報を共有しながらですね、
はい、
その連携していくというような体制づくりをですね、
はい、
進めていけばいいのかなというのは大きな課題としてですね、
はい、
思っております。
はい、
で、まあ、地域のですね、メディアとして、やっぱりその、 こういう人たちがこういう思いでですね活動してるんだというようなことをですね、はい、紙面上で語っていただいて、
はい、
でまあ、復興についてもですね、
はい、
まあ、復興とは何ぞやとか、
はい、
誰のための復興なのかとか、
はい、
私たちの支援はですね、どうその社会貢献がですねできるのか、
はい、
ね、人のためになるのかみたいなところをですね、はい、みんなと含めてですね議論できるような場が、
はい、
やっぱりねなかなか現実としては、ないので、
はい、
地域のですね新聞としてそういうようなことをですね、はい、紙面でもですね取り上げていければいいなというふうにですね、はい、思っております。
はい、
まあ、来年の正月1月1日からですね、
はい、
そういう人たちにこう焦点を、に絞ったインタビューシリーズをまず正月にですね予定しておりまして、いろんなその活動している人たちが、どんなですね思いで、ここ石巻で、
はい、
地元の人なり、
はい、
外からですね来た人なり、
は
い、どんなですね活動しているのかということを、はい、まずはですね紙面で、ね、紹介していきたいなと思っています。はい、でいずれはそういう人たちがですね集まってですね、はい、議論する場なり、
はい、
座談会なり提談なりとか、そういうこともですね考えていこうかなというふうに思っております。
はい、今年の発足した連絡会と連携してなってのも可能なんですかね。
そうですね、はい、ぜひそういうところと、はい、メディアがですねどう連携できるのかということもですね、
はい、
模索していきたいなというふうにですね、はい、考えております。
はい、竹内さんは。
はい、実は今年1年間で震災後石巻の復興支援という形で来た若い人3人がですね、
はい、
距離に戻っていったんですよ。はい、岐阜、東京、秋田と、
はい、
すごくその若者3人は一生懸命被災地のこと、被災された方のために活動してた姿はよく見てたんですが、
はい、
その3人が去られ帰るよということで挨拶に来てくれた時にはすごい寂しかったですね。
はい、
はい、ですからやはり先週ちょっと申し上げたように、はい、本当にまあ4年、
はい、
震災から5年目ですが、
はい、
やっぱり一番しんどい時、私と地元の人間が一番しんどい時に一緒にいてくれた方々ですから、
はい、
団体ですから、やはりもうそのよそ者とかのレベルというよりももう地元の方々、地元市民であり、はい、地元の市民団体であると、
はい、
そういう形でもう溶け込んというかそういう視点で支援団体、まあ、支援団体ちょっとまた区別するような形になりますけど、
はい、
溶け込める、そしてその活動を行政はもちろん市民レベルでどうむしろ支えていくか、今度はですね、
はい、
地元の人たちがもっと力を発揮してもらうためにですね、そういうこうシステムやら体制作りというのもこれは必要になってくるんじゃないかと思います。はい、ちょっと読んだ本の中で災害とレジリエンスという本を読みました。それをテーマというのはニューオリンズ のハリケーンでやられて、
は
い、カトリーナですよね、はい、それってもう壊滅状態の街が、まあ、行政 その対応の遅さで住民主体で復興していったと、街と、
はい、
これ今年の夏にアメリカから来られた方にその話題をちょっと振ったら、今ニューオリンズは全米で若者起業率ナンバーワンだよということをおっしゃってたんですよね。はい、まあ起きてから確か10年ちょっとぐらい前後かなと思います。なぜ若者起業率ナンバーワンなのかな、はい、っていうのはちょっと聞かなかったんですが、
はい、
やはり石巻もそういう、まあ、NPO の方々、若い方々が来られます。まあ、確かに先ほど来から出てる活動資金の問題も現実になってくるのかなと思いますが、今一方でそういう、こう来てこられた若い人たちにそういう、こう何したいのか、まあ、その石巻に何したいのか、
はい、
そういう、こうチャンスを与えていくっていうんですか、そういうことも考えていくことによって、まあ、先週ちょっと話題になりましたその人口流出、
はい、
まあ、定住という一つの策にもなるんじゃないかな、まあ、そんなことを考えたりしています。
はい、まあ、それも含めてやっぱり案外住民の方もNPO さんとかボランティアさんが今何してるかって分かんないことがやっぱ多いと思うので、それも含めてメディアの力でさらに広報していただければ皆さんいいのかななんてちょっと思いました。それでは今年総括、先週と、今週ってしてきましたが、いよいよ来年集中復興期間が終わった来年6年目になります。 その中で復興の問題点、もしくはこれからの希望になる話題とかお話しいただきたいと思います。それでは小関さんお願いします。
はい、5年経ちます。来年で震災から5年になりますけれども、
はい、
まあ、例えばですね、震災で親を亡くした震災遺児たちのことをですね、はい、考えてみてもですね、
はい、
阪神大震災の時はですね、心のケアの問題とかですね、精神的な問題というのが、
はい、
子どもたちにとってみてはですね、4年から5年経ってからですね、大きな課題になったというような報告もですね、はい、足長育英会からですね、聞いたことがあります、
はい。
でも5年経ってですね、
はい、
その復興がですね、町がその形が見えるように復興していく中で、ね、取り残されていくような人たちの、
はい、
その取り残され感みたいなところとか、
はい、
孤独感みたいなところとか、はい、あとその肉親をですね、亡くした方々の喪失感みたいなものを、その周囲の人たちがどのようにですね、サポートしていったりとか、
はい、
支援できるのかというのは、やっぱり5年立ってからの大きなテーマではないのかなというふうに思っております、
はい。
あとはその阪神大震災と今回のですね、はい、東日本大震災が大きくそのですね、違う点は、
い
まだに全体でですね、2500人余りのですね、行方不明者がいると、
はい、
石巻市でもですね、422人の方が、まだですね、行方がですね、わからないと。で、僕はそれをですね、曖昧な喪失っていう本をですね、読んだことがあるんですけども、
はい、
その死別した人とその、はい、きちんとその死をですね、認識できないまま、
はい、
引きずったまま、まあ、その震災後ですね、
はい、
生きてらっしゃる方と、
はい、
やっぱりその文化的にも、ね、暮らし的にもですね、精神的にもさまざまなことがですね、違ってくるというようなことを書かれた本をですね、
はい、
読んだことあるんですけども、それはその子どもたちにも言えることで、
はい、
そういうその曖昧な喪失のままですね、
はい、
お母さんが例えばね、いつ帰ってくるかね、わからないとか、
はい、
お父さんがですね、もしかすると帰ってくるんじゃないのかなとか、そういうその思いでですね、生活している子どもたちっていうのは、やっぱりね、僕もですね、何人か知ってますけれども、
はい、
そういう子たちのですね、
はい、
ケアみたいなものも、
はい、
これからはですね、考えていかなくちゃいけないのではないかなというふうに思っております、
はい。やっぱり重要な問題ですもんね。そこにやっぱりしっかり焦点当てて取り組む、いろんな団体、さっき言った NPO さんもそうですけど、行政も民間レベルの個人の私たちもということですよね。
そうですよね、
はい。じゃあ竹内さんの方では、
今小関さんがお話しされたその行方不明者、
はい、
これもこの1年ずいぶん考えさせられたテーマでもあります、
はい。
市民の方からこんなことを言われたんですよ、
はい、
行方不明者はどこにいるんだ。まあ、残念ながら津波に飲まれて遺体で発見された方は家族のもとに入って、
うん、
まあ、葬儀で送ってやるって言われた、うん。でも行方不明者の方はまだ見つかってない、まあ、4年過ぎればどういう状態になってるのかは頭では理解するんですが、なかなか遺族の方にとっては、
うん、
まあ、その心中はどういうものなのか、この1年間ずっと考えさせられました。今年の3月11日前、小学生の娘さんが行方不明のママの状態のお母さんとちょっとお話しすることあったんですが、
はい、
世間話をしてたんですよ。そしたら突然そのお母さんがですね、そういえば娘のただいままだ聞いてないよねって突然話がその方向に行ったんですよ。でそこからちょっと突っ込まれなかったんですが、帰ってきて考えてみると、確かに3月11日朝は行ってきますと元気な声で学校へ向かったと、
はい、
それがある意味でもまだただいまっていう言葉が聞いてない。ですからよく言われるその娘さんなり亡くした方、そして行方不明者の方に思いを馳せると、はもう3月11日から時間が止まってると、
はい、
そういうことなのかなというような感じしました。ですから本当に、まあ、5年目、そして来年6年目を迎えますが、そういった本当に行方不明者のご遺族の方の気持ちっていうんですか、何かこう まあ、整理整頓つけるっていったらなかなかできないとは思いますが、やはりそういう、こうきっかけの土地にしてほしいし、はい、そして悲しいかもしれませんが、それを抱えながらもやっぱり前向きに行ってほしいと、私とすれば来年はそうい う, こうご遺族の方にとっては、まあ、簡単に言えない言葉かもしれませんけど、はい、その年になってほしいなというのは、はい、気持ちでいます。はい、
やっぱり私の家も流されたりもしまして、はい、本当に近所の方で行方不明の方もたくさんいらっしゃって、その中でも前向きに前向きにっていう方もいれば、やっぱり時間も止まった方がいるというところで、6年目となる来年は本当に大きな課題になりますね。
そうですよね、まあ、一人一人に被災があったと、ね、同じようにやっぱり一人一人に復興が、はい、うん、ね、あるんだろうなと思うんですよね。はい、なんでその復興復興っていうとやっぱりね、急ぐとか、そういうことばっかりにこう目がですね行きがちですけれども、
はい、
やっぱりそのじっくりと、ね、議論したりじっくり、ね、考えたり、また、じっくりとその心のですね整理をするような、
はい、
そういう急がないような復興のね、ありようみたいなものも、
はい、
やっぱり私たちはこういう締めにですね立ち止まってやっぱりね考えなくちゃいけないんじゃないかなという気はしますね。
今年ちょっと気になった一つのこと、気になった一つに、はい、震災直後から一生懸命頑張って自分の会社の再建やら地域のためにこう動いてた方々から、
はい、
疲れたという言葉が聞かれた1年だったかなと、それがすごく気になってました。
はい、
本当にまあそれこそ身も心も投じて自分の会社そして地域の復興のために動いてきたからですから、疲れるのは当たり前だと、疲れたのは当然かなとは思いますが、このままその復興復興といって頑張りすぎるとなんかその人のことが心配なんですよ。
はい、
ですから来年は、
はい、
むしろちょっとその休む復興、復興だけじゃなくて、うん、
はい、
その一息つく年にもしてほしいなと、そういう方々もいます。
なるほど。
まあ、はい、ですからそれは休んでもらうというのは、休めない状況の中で休めというのは、休むというのはなかなか難しいかもしれませんけど、そのリフレッシュする、
はい、
例えば楽しいイベントとか、まあ、もちろん石巻には年1回の川開き祭りとかもあります。はい、そういったこうちょっとそういう人たちも一息つく何かイベントやら機会やら、はい、そういうこう復興を、こういったらあれですけど、紙面で1週間復興の言葉は使わないとかですね、まあこれはちょっと、あれかもしれませんけど、はい、そういう5年頑張ってきたんだからちょっと休みましょうという年にもしてほしいなっていうような感じはするんですよね。
そうですね、はい、まあ、一息つくようなことも必要ですよね。という部分で見ると、案外今、若い方がお店をですね、オープンされて、ピザ屋さんがいっぱいできるとか、結構あったりするんですけど、まあ、そういうところに行くとかですね。あと、逆に言うと、ライブができる喫茶店、ライブハウスみたいなのも、結構石巻震災後増えまして、そういうところに、まあ、見に行ったり、行きに来するというのも必要ですね。
本当に、頑張ろう頑張ろう、まあ、震災後ですね、頑張ろう頑張ろうって、これは確かに必要でした、頑張り屋ですね。
はい、
でもやっぱりここに来て頑張りすぎっていうのが果たして、ですから、まあ、これからも復興は続くんですが、ちょっとやっぱり一息つくことも絶対人間は必要だと思うんですよ。
はい、
ですからそのちょっと頑張ってきた人たちが息を抜くことも温かく見守れ環境というんですか、はい、ですから何かそういうキャンペーンもやってみたいですよね。まあ、もし、頑張ってるのにそういうことを言っていいのかという方もいらっしゃるかもしれませんけど、そういう一生懸命頑張ってた人たちが生き抜く習慣とか、
はいはい、
これも地元レベルでこう考えてやりたいなというような感じはしますよね。
まあ、それはメディアとして、石巻のメディアとして河北さんは河北ホールというのを震災後作っていろんなことをチャレンジできる場を設けましたし、日比さんも石巻ニューゼというところを開館しまして、いろんなことができるという、まあ、希望を送るというところでも貢献されていると思うんですけど、いよいよ 来年になります。でまたさらに来年どんどん前に進んでいく復興も、徐々に進んでいくわけなんですけども、復興住宅も石巻市でいうとかなりの件数が立ってくると。で開発された土地も完成して家も立ち並んでくると、新しい町がどんどんできていくというところでのお話ございますか。
まあ、そうですね、来年で言いますと、はい、まあ、蛇田の近くにですね、はい、JR 仙石線の新しい駅の石巻あゆみの駅が、はい、3月にオープンします、はい、そういうことも含めてやっぱりその地域としてはその、ね、明るいニュースだなと。鉄道がですね核になって、まあ、その住環境なり、はい、交通の基盤なりが整っていく、はい、またね新しい年だろうなという気はします。はい、あとまあ来年で言いますと石森漫画館が開館15周年とか、
はい、
サンファン館が開館ですね20周年とか、はい、そういう大きなですね節目の年ですので、まあ、そのみんなでですね、はい、市民みんなでですね盛り上げて、
はい、
何かこう外からですね、
はい、
人が来てですね楽しいなとか、
はい、
そういうような街にですね、
はい、
なっていくような仕掛けなりイベントなりがあればまたいいんじゃないかなという気はします。
そうですね、なんかやっぱワクワクするところもやっぱり必要ですよね。で、最後の、まとめとして、各まあ、石巻ニューゼの館長として家屋振興社石巻総局長としてということで最後に一言お願いします。で初めに小関さんお願いします。
私もまだですね1年経たないので、
はい、
石巻まだまだですね慣れてないところもあるんですけれども、
はい、
やっぱりそのここに来て一番感じるのは、食べ物が美味しいと、水産物がですね、はい、非常にその新鮮で美味しいと、
はい、
やっぱりそういうその地域のですね、まあ、宝物をですね、
はい、
みんなでその再発見しながら、
はい、
磨きながらどうやったらですね石巻がですね元気になるのかっていうのをですね、
はい、
足元を見つめながらみんなで一緒にですね考えていけたらいいなというふうにですね思っております。
はい、それでは竹井さん。
はい、私は石巻小名川東松島の子どもたちが、まあ、元気、
はい、子どもたちが
元気にそれこそ遊ぶなり勉強するなり思いっきりこう活動のできる、年になってほしいなと思います。はい、私は子どもたちは石巻東松島小縄の子どもたちは復興仕上げ人と私、はい、言わせてもらって
復興仕上げ人
仕上げ人、
はい、
復興が10年20年かかるとすればいわゆる今の子どもたちがその年代仕上げてくる年代かなと、はい、ですから子どもたちが元気であれば石巻地域の復興も安泰と、
はい、
ですから来年以降も来年そして来年以降も子どもたちがそれこそ元気に活動できる、
はい、まさに石巻日々子ども新聞もね開館されてやってますが、
はい、本当に子どもたちが思いっきり遊んだり、勉強したり、
はい、
いろんな活動ができる年そういう環境のスタートの年じ
ゃないですか、
環境づくりのスタートの年ということにしてほしいな、したいなというような感じもします。
はい、はい、ありがとうございました。はい、2週にわたって総括の座談会をしてきました。本当に、まあ、来年に向かって課題もまだまだ多いですがやっぱり希望を持って前に進んでいきたいなと感じました。2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございまし
ました。
石巻の未来を語ろう何でも座談会、今週は日々石巻河北総括座談会をお送りしました。なおこの放送は一部 BGM などを変えて何でも座談会の Facebook ページでも公開しています。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひラジオ石巻のホームページトップ画面左側にある何でも座談会のバナーをクリックして Facebook ページにお進みください。来週の放送もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう何でも座談会、この番組は 快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。